私が奇数説を言いますので皆さん偶数説を読みください。ヨハネの黙示録6章1節また私は見た子羊が7つの封印の1つを解いた時、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。
私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。
子羊が第二の封印を解いた時、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。
すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな注意が与えられた。
子羊が第三の封印を解いた時、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。
すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦1マスは1デナリ、大麦3マスも1デナリ、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。
子羊が第四の封印を解いた時、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。
私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。
子羊が第五の封印を解いた時、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にあるの、下にいるのを見た。
彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。
すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。
私は見た、子羊が第六の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。
そして天の星が地上に落ちた。それはイチジクが大風に揺られて青い海を振り落とすようであった。
天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。
地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人がフロアナと山の岩間に隠れ、
山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。
御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。黙示録の間第6章ですね、7つの封印が、解かれていくですね。そのうちの6つなんですけども、様がですね、描かれている、章ですね。神様が終末において、またこの1世紀の苦難の時代においてですね、なそうとされている事柄ですね。そして歴史の教会の中で、このなされる事柄、そういう事柄の中のですね、神様の御心といいますかが、秘められているわけですけども、その意味をですね、解く鍵がですね、五章ではですね、この イエス・キリストの、まあ、十字架の勝利にあると。ね。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、七つの封印を解くことができますとね。このように、まあ、五章の五節で学びましたけども、そのですね、意味がですね、まあ、少しずつ六章以降、まあ、明らかにされていくということですね。この七つの封印の一つを解いたときですね、二節ね、見よ、白い馬であったと。それに乗っている者は弓を持っていた。冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得と知れていたとね。ここにはですね、まあ二節、四節、五節、八節とね、白い馬、四節では赤い馬、五節では黒い馬、ね、八節には青ざめた馬とこう出てきますね。でこれはですね、この、まあ、旧約聖書に非常にこう、親しんでいた、ヨハネはですね、まあ、ゼカリア書の、まあ、6章の、一節、二節ですね、まあ、一節から八節あたりですね、そこをちょっと読んでみましょうかね。ゼカリア書6章ですね。でみましょう。旧約聖書のですね、1424ページね、新改訳で、ゼカリア書の6章の1節から8節、6章の1節から8節まで、読みしますね。ゼカリア書6章1節。私が再び目を上げてみると、なんと4台の戦車が2つの山の間から出てきていた。山は聖堂の山であった。第1の戦車は赤い馬が、第2の戦車は黒い馬が、第3の戦車は白い馬が、第4の戦車はまだらげの強い馬が引いていた。私と話していた御使いに尋ねていった。主よ、これらは何ですか？御使いは答えていった。これらは全地の主の前に立って後、天の四方に出ていくものだ。そのうち、黒い馬は北の地に出ていき、白い馬はその後に出ていき、まだらげの馬は南の地へ出ていく。この強い馬が出ていき、地を駆け巡ろうとしているのだ。そこで彼が言って、地を駆け巡ると言うと、それらは地を駆け巡った。その時彼らは私に、こう告げた。見よ、北の地へ出て行った者。それらは北の地で私の怒りを鎮める。まあ、ゼカリアのですね、に与えられた、まあ、主の言葉ですよね。で、この、これはこう、バビロン捕囚にですね、ユダが、補修されたわけですけれども、しかしですね、その後、このバビロンが滅びる、時の出来事をですね、混乱をこういうふうな形で、まあ、描写している。まあ、その背後に神様の御手があるということをね、こういう、まあ、形で描写している、まあ、箇所なんですけれども、まあ、こういう、まあ、聖書のイメージがね、背景にあって、まあ、黙示録6章に戻りますけれども、4つの馬のですね、記事がここに書かれているとですね、まあ、細かいこの意味はですね、わからないわけですけれども、しかしはっきり言えることはですね、この歴史的な出来事の中にですね、神様の御手が働いているということをね、まあ、ヨハネはまあ言いたいわけですよね。で、まず最初に2節ね、白い馬、乗っている者は弓を持って、でこの1世紀の時代ですね、この、まあ、ローマが地中海世界をして支配していたわけですけども、一度ですね、ローマ軍というのは、まあ、歩兵部隊が中心ですから、パルテアというこの国のですね、軍隊と衝突したときにね、このパルテア人というのはですね、日本の、まあ、武田軍のようにですね、騎馬軍団であったそうですね。そしてこの、騎馬に、馬に乗りながらですね、 走りながら弓を、まあ、やぶさめというんですか、打つのが非常にうまかったとね。それで、まあ、まあ、ローマの軍隊はね、簡単に打ち破られたという、まあ、記事が歴史に残っているそうですけども、まあ、そのことの教訓にしたんでしょうか。まあ、この記事はですね、まあ、ヨハネはおそらくローマの軍団がこのパレスチナに侵入してきた時のですね、ことを、まあ、思い浮かべたのではないかと言われています。白馬に乗って、ね、そしてこの弓を持って、ね、で冠を、ね、かぶって、そして勝利の上にさらに勝利を得ようとしてね、この地中海世界を、まあ、パックス・ロマーナと言いますけども、ローマの平和ですね、の、まあ、時代であったということですね。今であればパックス・アメリカーナと言いますか、まあ、少しまあその陰りが見えてきて、まあ、ロシアとか中国とかですね、あるいはヨーロッパとかですね、いろいろこう軍事力が芽生えてきている、そういう、まあ、時代と思いますけれども、本当にこう、まあ、時代時代においてね、イギリスが支配した時代もあり、またスペインが支配した時代もありですね、七つの海をですね、いろんな時代がありますけれども、この一世紀はローマがね、この勝利の上に勝利を得ようとしてね、軍団を動かしていた時代であるということですね。で、3節、子羊が第二の封印を解いたとき、ね、よ、ね、来なさいというのを聞いた。そして、4節、火のように赤い馬が出てきた、ね。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためである。また彼に大きな剣が与えられた。ね。先ほども少し話しましたようにですね、ローマのね、この平和といいますか、支配の中にはこの4つの要素があると思いますね。一つはそのローマの勝利による平和というものがあるわけですけれども、しかしその平和がどのように保たれていたかといいますとですね、それはこの火のように赤い馬がね、この、これに象徴されているようにね、ローマの軍事力によって、支配されているんですね。そしてこの各地で反乱が起こるとですね、もうその第一軍団、第二軍団といってですね、もういろんな軍団がありましてですね、そしてこの石畳でですね、この直線に作られた道路をですね、割烹しながらですね、どんどんと軍隊が進軍していったという、まあ、時代ですね。そしてそこでですね、もう圧倒的な軍事力でね、この相手を、まあ、殲滅していったと。この、そういうこの奪い取る平和、ね、そしてこの殺し合う平和ですね、そしてこの彼に大きな剣が与えられたね。別にまあ神様がそれを与えたわけではないんですけれども、本当にですね、このローマ軍はですね、巨大な軍事力を持ってね、そしてこの各地にその軍団をですね、この常駐させてですね、そしてこの睨みを聞かせていたというね、まあ、それに習っているのがですね、まあ、今のアメリカとも言えますよね。日本にも軍事基地がありますしですね、世界各地にですね、その軍事力をですね、この置いてですね、そしてこの短期間でですね、紛争地にですね、この海兵隊とかですね、いろんな軍事力を送って鎮圧することができるというね、そういう、まあ、形で平和をですね、力による平和をね、持って支配していると。まあ、これはいつの時代でもそうですね。神様のですね、本当の平和が来るまではですね、そういう時代が続くということを、まあ、語っているわけですね。五節に第三の封印を解いたときとね、来なさいというのを聞いた、ね。そして私は見た。黒い馬であった、ね。そしてこれに乗っているものは秤を手に持っていた、ね。これはですね、この、まあ、 両側にですね、片方に糞土を乗せてですね、片方にこのどう言いますか、食料を乗せてですね、何グラムとかですね、いうふうにしてこう測るですね、昔のですね、この計量器ですよね。そしてこの6節、ね、小麦1マスは1でなり、大麦3マスも1でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。ね、これはですね、小麦1マス、ね、まあ、1マスですね、この、いうのはですね、この、1日分のまあ食料なんですよね。これが小麦がまあ主要な食料でありましたと。ね、で1デナリというのはまあ1日分のまあ給料。まあ、今で言えばまあ1万円とか1万数千円、まあ、2万円ぐらいまでですね。まあ、この通常はですね、この1デナリでですね、小麦8マス買えたそうですね。でまた大麦3マスというのはですね、大麦というのはこの家畜とか、まあ、そういう飼料用のまあ餌の部分があるわけですけども、貧しい人は大麦を食べていたというんですね。でまあこれはまあちょっと安くてですね、まあ小麦よりも3分の1の値段で、それでもまあこの3人家族であればですね、1日分でこう終わってしまうというね。この大麦はですね、1年なりで1日分の給料で、まあ、24マスが買えたんですね。これはどういうことかと言いますとですね、これはこの経済的なですね、物価の高騰が、まあ、ローマ時代にも起こっていたということですね。もちろんいろんなこう凶作とかね、豊作とかいろんなこう時期がありますから、そういうこともあるでしょうけども、ここで教えられることはですね、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。ね。まあ、オリーブ油とブドウ酒もまあ必需品なわけですけども、この、まあ、ある面こう、いいブドウ酒はですね、まあ、贅沢品に当たるわけですね。で、片方ではですね、この、贅沢品はですね、この、の供給はですね、豊かにあるのにですね、この一般の食料品がですね、この非常にまあ欠乏している時代といいますか、今の時代でもですね、この車の燃料の高騰によってね、いろいろこの食料品がですね、この液化されて、この車に回されてね、そしてこの貧しい第三世界ではこのパンが食べられなくなったというね、そういうまあ事柄もありましたけども、本当にこの今の時代というのはですね、このどう言いますか、そういうこの富めるものと貧しいものの、まあ、差といいますか、そして片方ではですね、もうダイエットしないとですね、太って困っている国があればですね、片方ではですね、水もパンもでね、この本当にこの札束をですね、もう何百もですね、この積み上げてもわずかなものしか買えないというね、そういうこのアフリカの、まあ、ジンバブエの国とかね、そういうようなことも起こっている、まあ、時代ということですね。そして第7節ですね、子羊が第4の封印を解いたとき、来なさいというのを聞いた、私は見た、身を欺いた馬であった。この青ざめた馬、ね、これはですね、この、まあ、この正気のない色と言われてますね。この恐怖に満たされた時にね、顔面蒼白になると言いますよね。この死人もですね、血の気が引いたですね、本当に白っぽい、なんか青白い顔になりますよね。そういうまあ色をしたこの馬ということですね。でこれはですね、この乗っているものの名を死といい、その後にハデスが付き従った、ね。そして、地上の4分の1を剣と飢饉と死病と、ね、地上の獣を殺す権威が与えられた、ね。まあ、本当にですね、このいつまでもですね、この軍事力による平和は続かない。ね、軍事力はですね、この経済力に支えられている。経済的な混乱が起こるとですね、軍事力は衰え、また各地でですね、混乱が起こると、ね。 そして、剣、ね、この紛争が起こり、ね、紛争が起こってですね、農村とかですね、いろんなこう電波が荒らされて飢饉が起こりですね、さらにですね、この体力が落ちるとですね、いろんな病気が流行る、ね、まあ、今の時代もこのアメリカの、まあ、軍事力のこれからは、まあ、低下というものが経済力の低下でね伴ってくると思いますけども、それに伴いいろんな国のね、軍事力の強化というものが他の国で起こってくると思います。そしてこの争いや緊張が起こってね、また今はこう環境問題とかね、いろんなことで飢饉が起こりますし、温暖化でですね、集中豪雨とかね、洪水とか起こってですね、そしてこのまあ、鳥インフルエンザとかね、いろんなこう病気がね、全世界的規模でね、起こるかもしれない、そういうまあ時代になっているということですよね。まあこの1世紀の地中海世界ローマの時代も同じようでありましたけれども、歴史のですね、この現実もそうであるし、終末においてもですね、このような激しい時代が到来してくるということをね、ヨハネはこの封印を解いたことによって明らかにしているわけですね。まあ、9節以降を見ますとですね、第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人の魂が祭壇の下にあるのを見たとね。まあ本当にですね、この一世紀のこの四つの馬で象徴されているね、ローマの時代でね、たくさんのクリスチャンたちが殉教しました。まだこのキリスト教2000年の中でもですね、本当にですね、この散発的でありますけれども、いろんな国でいろんな地域でね、現在も殉教者がね起こされているね。で、そういうまあ中でですね、本当なこの信仰者としての叫びがありますよね。神様、いつまでですねこのような時代が続くんでしょうかね。この悪が栄えてね、この裁きが行われない、そういうこの神の正義はいつ出されるんでしょうかとね、そういう叫びがですね、クリスチャンの奥底にはあると思いますよね。すると彼らの一人一人白い衣が与えられたね。そしてこの神様はですね、この殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいとね。この神様はですね、この摂理がありますよね。神様のご計画がある、神様の時があるとね。そしてこの福音がですね、この全世界に隅々に述べ伝えられるまで、そしてこの苦難の中でですね、この多くのですね、この証がなされる。しかしそこにはですね、必ず殉教が伴うわけですよね。しかしその殉教者の働きを通してね、またですね、次々と宣教師が起こされ、また証が起こされてね、苦難の中で証が続いていくとね。そしてこの述べ伝えられた後にですね、この主が来られるということですよね。12節から終わりまで読みますとですね、私は見た子羊が第六の封印を解いた時、大きな地震が起こったとね。ここの12節、13節、14節を見ていくとね、天変地異が起こってますよね。地震が起こり、太陽は黒くなり、ね、月は血のようになったと、ね、天の星が地上に落ちたと、ね、このように書かれる。本当にですね、まあ、最近でも90年代は阪神大震災がありましたしね、中国でも大きな地震がありました、ね、またこの日食があったりですね、何かこう空気がですね、非常に汚染されてくると月の色がですね、血のようにね、赤くこの見えるね、このそういうまあ時代ですよね。本当にですね、この最近は環境問題が非常に深刻になってきてね、温暖化はどんどん進んで、集中豪雨とかね、この自然の何と言いますか、四季のバランスもまあ本当に狂ってきている。もう夏なのにですね、まだ梅雨のような日本の状態ですよね。本当にこの 人間の体でも非常に健康な状態の時は元気ですけれども、しかしですね、糖尿になったりですね、あるいはがんになったりね、あるいはこのエイズになったりねしたらですね、本当にですね、この健康がですね、このアンバランスになって、でこの地球の状態がですね、まさにそういう不健康な状態にね陥ってね、このいろんなものがですね、この難しい状態になっていて、その中でいろんなこの会議が開かれたりね、またこの核が減らされようとしたりとかね、あるいはこの二酸化炭素を減少させようとかね、いろんな計画が立てられた。しかしなかなかですね、利害が対立してね、さらに難しいことになってきているという状態ですよね。しかしですね、そのようなことがですね、どんどん進んでいく中で、この難しい、このいろんなこの事態が起こってくるというね、聖書の中にはですね、この宇宙的な規模でですね、そういうことがですね、この生じてくるということがね、書かれている。で、それをですね、この16節、17節、ね、御座にある方の御顔、ね、子羊の怒りとから私たちをかくまってくれと、ね、この15節の終わりに、ほら穴と山の岩間に隠れと書いてあるけどね、ある時ですね、このアメリカなんかはですね、この原水爆の戦争が起こったらですね、このロッキー山脈ですかね、なんかあの山脈のものすごい岩盤の強いこの岩の中にね、この基地が作ってあると、そこに重要な人はみんな何か逃げ込むようになっているというふうに、まあこの紹介されているドキュメンタリーをNHK で見たことがありますけれどもですね、本当にいろんな形でね、人々はそれから逃れようとする、ね、そういうまあ時代が来る、ね、17節で御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられようとね、このイエス様もですね、この福音書の中で、ね、その時には世の初めから今に至るまで、今までかつてないような、これからもないようなひどい苦難があると、そのようにこの予言あらかじめ、まあ、示されたわけですよね。この、まあ、6章7章はね、この大患難の、まあ、序章といいますか、その序曲の当たるわけですけどね、こういうことが起こってくると。そして8章からですね、大患難のそういうこの描写が始まっていきますけれども、本当に私たちはですね、1世紀の時代もね、歴史の境界も、また終末の時代にそれが増し加った形で起こる、ね、そのような困難、苦難のただ中に私たちは置かれるわけですけれども、しかしその中でね、本当にこの主に守られて、そしてその中でですね、苦難の中でこの証を続けるです、ね、クリスチャンとして生きていくというね、そういうふうにまあ導かれているということ私たちはこの世界の事象に、ね、表面に、この惑わされるのではなしにね、本当にその背後に神様がですね、この深い洞察を持ってね、歴史を導いてくださっている、私たちを守ってくださって、私たちを励ましてね、この証の生活の中に生かしてくださるということをね、心に留めながらね、この6章の言葉を心に留めながら、今週もまた導かれていきたいと思いますね。それでは、短いままにお祈りしましょう。